沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私自身は沖縄開放銀行の社外取締役でありつつ、中小企業の代表ですから、一緒に勉強をさせていただきたいと思います。さて、今日のアドバイザーも先週に引き続きまして、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの加賀津潤さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
ね、先週も美味しい甘酒をいただいて、まあもう本当に嬉しい、いっぱいお土産をいただけるのがなんか嬉しいなという感じですが、商品開発について加賀津さんにはいろいろお話を伺ってるんですけれども、加賀津さん、
はい、
まず自己紹介をちょっとお願いいたします。
私はクリエイターですね。クリエイターとしてはコピーライターから、スタートをして、それから、テレビ新聞ラジオとか、チラシとか、ほぼ何でもやってますね。
何でもやってらっしゃる。
そうですね、いろいろものづくりから始める、それがまたデザインに落としたり、それから、メディアの方に、情報を伝えたりとか、ちゃんと、ターゲットに対してきちんと、リーチするような、情報提供まで一応やっております。
わかりました。じゃあ商品を作りたい、それから良くしたい、あるいは PR したいっていう時には加賀津さんにご相談くださいというわけですね。
ありがとうございます。
はい。で、商品開発について、先週からいろいろ、先週は黒甘酒でしたけれども伺っていますけれども、もう一度この商品開発のポイント、基本からちょっとお話しいただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。まず商品があっての売り上げなので、それが売れる商品でないといかないということは、これかなり大事なことですが、まずそれを担当される方、が絶対知ってなくちゃいけないということはやっぱりいくつかあります。その中にも、例えば、4P と言いますが、プロダクト、これ商品力ですね、はい、プライス、ユースにいくらで売るのか、それからプレイス、どこで売るのか、これ沖縄なのか本土なのかで、コンビニなのか量販店なのか、それからプロモーション、これもどうやって伝えるか、あるいは販売促進にどうやってつなげていくかとか、それが、いわゆる 4P というものですね。
はい。じゃあその4P を、加賀津さん相談しつつ、あるいは自社内でこう、考え方の基本として置いたとしましょう。
はい。
でその次のステップが今週の話になるんですか。
そうですね、まず考えるべきこと、もう一つあるのは、まずターゲットと、それからマーケットですね。どなたにこの商品を、売りたいのか、その人たちの、例えば食べるものであれば嗜好品、嗜好とか、そういったものはどうしても大事になります。それから沖縄で売るのか本土で売るのか、それによってデザインも変わるし、全て変わってきますね。
先ほどのその 4P のプロダクト、プライス、プレイス、プロモーション、これを一つ一つこう、これはどうしますってこう絞り込んでいった後に出てくることは、
その後ですか。そうですね、まずネーミングにはなるでしょうね。ちゃんとターゲットに、当然好感度というか、それがいい印象として、あるいはもちろんその商品がその特徴が表現できるかどうか、それはとても大事にはなってきますね。
例えばですね、加賀さんご相談したときに、例えば一生懸命思いをあっていろいろの持ってる、あるいは作っている、思いついた、でそれに関して相談して、実はこんなものを作ろうとしてる、でここで売りたいんだけど、でどうしたらいいのかなっていう時に、加賀津さんってまず何をその相談者に対して質問したり求めたりされるんですか。
まずその商品そのものにどういう特徴があるのか、まあ、特異性というか、まあ、いわゆる差別化になるものは何なのかということは、まあ、本来ご本人の口からいろいろ言っていただきたいんですが、それだけではなくて私の方からかなり質問はします。で、聞いて聞いてもう聞きまくりますね、聞きまくります。
その聞きまくるというのは意外に経営者の皆さんの中にはそれが整理されていないというか気づいてないことが多いということですか？
これはそういうことはあってもおかしくはないです。これは大手企業、まあ、NB というですね、ナショナルブランドであっても自分たちの会社がどう見られているのかどうかということはずっとそれは調査はしています。まあ、その辺もありますし、まあ、買い手側から見た魅力っていうのはやっぱり作り手とは違うことも多いので、それは私の方からどうしても聞くのは僕は責任もあると思いますね。
そうですよね。例えば、まあ、この番組を聞いてらっしゃる方もそうでしょうし、沖縄の場合は中小零細といいますか、小規模事業者、個人事業者が 99.8% を占めているということで、まあ、数人で初めて会社商品を作ってらっしゃる、あるいは数十人ぐらいの規模っていっぱいあるわけじゃないですか。そういう方々が自分たちの良さとか、それから外から見てどうなんだろうっていうのはなかなか分かんなかったりしますよね。その辺はこう聞き出すことによって出てくるんですか？
そうですね。例えば今日持ってきたのが、これ国頭村で面白い商品開発をやってるんです、
うん、
これ私非常に意外に思ったんですが、国頭村で、今話題の安納芋を作ってらっしゃる生産者の方が非常にいるんですよね、
うん、
でそれをお芋をお芋として売るだけではなくて、それを使った、まあ、商品を、その相談はありました、
うん、
で非常に今僕はにとっては知らなかったので、安納芋を作ってるところがあるということは知らなかったんで、非常にびっくりしましたし、それはイコール魅力でした、
うん、ということは沖縄で一般的に作られてるお芋ではない安納芋が実はあったと、作ってらっしゃる方がいたと。
そうです。
そこから始まり、
はい、そこから始まるんですが、もうすでに用意されてたネーミングが実はありましたが、
うん、
これもどうしても商品開発の担当の方は知らなくちゃいけないのに商標というのがありますが、
うん、
まあ、要するに自分たちが考えているネーミングが、予想で使われている、東京庁の方に出願をしているのであれば、それは基本的には使えないです。ですから自分たちがこれがいいと思ったものが、それをちょっと商標調査になりますが、それをまずやらないと後々ちょっと大変なことになるので、その、提案されたネーミングっていうのは実際のそれを持ってる会社が他にあったんですね。だからそれは使えなかったので、新たにネーミングを考えるところから始めました。
なるほど。つまりはもう安納芋を使ってあるし、もう商品はできていたと。でそこでネーミングもしたんだけど、このネーミングを調べてみるともうすでに他の会社が商標は取っていたと。あ、これ使えないぞから始まり、一緒にネーミングを考えるところからお手伝いをしたっていうところですか？
そうですね。それでいろいろネーミングは提案はしました、うん、どうしてもやっぱり売れる商品になるためには、ただ商品が存在するだけではなくて、そこにどういうストーリーがあったのか、今も物だけではなくて、こと、誰がどういうつもりで、どういう思いでそれを作ったっていうのは情報になります、うん、これは非常にとても大事な情報になるので、
うん、
それを、まあ、もっといろいろ聞きたかったので作ってる現場にも行きました、うん、それから僕は必ず2つの現場があると言いますが、
うん、
作ってる現場、
うん、
それから、競合商品の中で、
うん、
それが際立つかどうかというのがあるので、売り場という現場、
うんうん、
この2つの現場は必ず見ます。
ほいほい。
まあ、それをまずいろいろ見た上で、提案したのが芋語りでした。
うん、お芋と物語を掛け合わせた、
まあ、そういうことです。
ああ、
情報がたくさんあるんです。魅力がたくさんあるんです。
うん、例えば、
まず安納芋ということですね。これが非常に意外性があるということと、これは生地の中に安納芋を練り込んだだけではなくて、安納芋そのものを沖縄の蜂蜜を使って、 お芋の甘さをうまく引き出した。それをトッピングしてオーブンで焼いたものです。僕はもうこれもいろいろ質問したら分かったんです。最初におっしゃっていただければよかったんですが、
うん、
で僕がサブキャッチにつけたのが、これ安納芋生産地ならではの贅沢使いということです。これはそのまま拡大してポップに使ってくださいということも提案はしました。
へえ、そうですよね。やっぱこれ売れますでしょ。
そうですね、ゴールデンウィークから、スタートしましたが、そこの、これゆいカフェっていう、ところが作ってるんだ、平さんが作ってるんですが、その月にはいきなりナンバーワンでしたね。
でしょうね。いや、なんで私がこれ売れますでしょって言ったかというと、やっぱりこの箱をね、あのパッケージを見てもなんかすごい食べたくなる美味しそうな、ね、あのデザインですし、それからやっぱりこの安納芋産地ならではの贅沢使いっていうこのキャッチフレーズ、やっぱりねコピーが際立ってますもんね。
そうですね、これは買い手が、もともとお芋っていうのは沖縄はルーツですから、そこに、まあ、意外性もあり、まあ、いろんな魅力があるんだという物語がたくさんあるという一つの、まあ、入り口みたいなつもりで提案したもんですね。
なるほど。いやー、なんかさ、ね、先週に引き続き加賀さんがこうちょっと、ね、お手伝いをしてコピーや、ね、いろんなの、商品の発送をされると、なんかどんどん売れる商品が生まれてるっていう感じでしますけど、
まあ、よろず支援拠点というのは実際物を作ったり販路であったりそういうところですから、まあ、いろいろ専門家が揃ってますので、一度おいでいただいた方がいいと思います。
そうですね。ちなみにここでこの今日のアドバイスというのを、この美味しそうな、まだいただいてないのですいません、美味しそうなですが芋あたりを前に今日のワンポイントアドバイスを加賀さんお願いします。
はい、これはもう自らのその商品の魅力っていうのを語りましょう。物は語らないと売れないですから語りましょう。
わかりました、やりましょう。はい、今日のアドバイザーは沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの加賀淳さんでした。来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。